じゃあ、加藤さんいきます。父と祖母が文句しか言えない人間です。謝らない、他責にする、ご近所の噂を言う、他人に家族の情報を言ってしまうなど、受け流そうと思っていますが、気分が悪くなってしまいます。うん。切実ですね。ね、
切実ですね。
ですね。
ね、うん。そうね。そう、結構具体的にね、書いていただいておりますけども。そう。うん、
加藤さん、喋れたらしゃべってくださいね。うん。あ、どうぞ、吉田さん。
ね、まあ、本当、これも、すごい分かりやすいんですけども、加藤さん自身が本当に大切にしていること、
うん、
これを僕たちはね、僕は最上価値って言ってるんですけども、
うん、
そこに、その加藤さんが大切にしているものに、うん、お父さんと、
うん、
祖母さん、おじいちゃんかな、
うん、あ、そう、何かな、
お父さんと
おじいちゃん、おばあちゃん、
おばあちゃん、
うん、はい、
お父さんとおばあちゃんがそうするからこそ大切なものを大切にできてるはずなんです。加藤さんが大切にしてしたいものを大切にできてるはずなんですね。そこに気づくと認識が変わってきます。
うん、
わかりますかね。
うん、わかるんだろうか。
と難しいです。
うん、
すみません。
うんうん、
ありがとうございます。
難しいです、吉田さん。
あ、難しいです。そうそうそうそうそう、そうね、まあ、これも本当にね、実は相手に見て嫌なものっていうのは、
うん、
必ずそのどこかの自分、どこか自分もやってしまってる部分があるんです。それは人じゃない、誰か、そうです、その場合であれば、近所の人の悪口っていうのも、
うん、
実は近所の人じゃないけども、どこか自分で誰かのね、何か悪口みたいなことを言ってしまっている自分に後悔してしまっている、罪悪感みたいなものがあったりするわけですね。そこを刺激されると嫌だなっていうのが出てくるわけです。
うん、
そうそう、そこがね、ちょっと解消できるとまたね、おばあちゃん、お父さん、おばあちゃんですかね、
うん、
に対する、見方だったりとか、おじいちゃん、加藤さんのご家族との関係性が変わってきたりします。よりいい感じになってくると思いますね。
うん、はい、
そう、
思い当たるところがあるので、
うん、
はい、
そうそう、ね、そこをちょっとね、うん、そこに対してもしかしたら罪悪感とか持ってるかもしれないんで、
うん、
例えば誰にとかってあるんですか？
ありますね。
あります。
うんうんうん、はい。
そうそう。その方に対、その誰かに対して、それを加藤さんがやってしまっていることに対して、その方が受けている恩恵がみたいなのが必ずあります。そうすることによって、加藤さんがそうしてしまったことに対する罪悪感とか後悔とか恥みたいなものが、解消されてくると、それがまたね、
うん、
その影響がおばあちゃんとかに影響していったりして、おばあちゃん変わった人になったように見えてくるっていうことがよくあります。それは なぜ変わったように見えるかといったら、うん、加藤さん自身の認識が変わるからなんですね。別におばあちゃんとか外が変わってないんだけども、変わるっていうことがよくありますね。
うん、
そう、どうですかね。
その許せない相手っていうのがいるんですけど、
お
う
お
う
お
うおう、許し、なんていうんですかね、ちょっとあの習い事を教えていて、それでちょっともう随分幹部の方になるので、
うん、
その会長と今意見が合わないっていう状態で、でそ
ちょっと電波悪いかな。
電波がちょっと悪いですかね。
うん。会長と反りが合わない。
会長と反りが合わないですかね。
反りが合わない。
ね、うん。そうそうそうそう。
まあ、じゃあちょっと電波悪そうなんで、 まとめましょう。今の話をまとめると、じゃあ誰かが悪い、誰かのここが嫌だなっていうところが目につくってことは、それと同じところが自分にもまずありますと。
そうそうそう。
うん、で、僕今偉いなと思ったのが加藤さん、それ確かにありますみたいなこと言ったじゃないですか。
うんうんうんうん、
俺ここに行ける人って割と少ないなって
思う。割と少ないですよ。うん、ね、認められるって少ないと思います。
ね、なんでまあそう認められて、で、自分に悪いところ、同じような悪いところがあると、で、そうなる、何か確執じゃないけど、なんていうんですか、自分の中に何かあるんですね。そうなってしまう原因になる大金のようなものが。
そうそうそうそうそう
そう。そこを、まあ、ニュートラルにしていくと自分自身が変わって、そうすると、周りの見え方が変わってくるっていうイメージですかね。
そうですね、今まで本当に見えてなかったところが見えるようになってくると、うん、脳の中のもう神経の構造が変わってしまうので、そうすると入ってくる情報ですね、うん、同じものを見てても知覚して脳で認識できる情報が変わってきちゃうんですね。だから変わったように見えるんです。そういったことはね、よく起こりますね。
よくね、人によってやっぱ見え方全然違いますもんね。
違いますね。
うん、
うちの旦那はもう全然もう掃除も洗濯も何もしないんですって言って、
うん、
でセッションさせていただいて、
うん、
してるってところをしてることもあるので。価値観の旦那さんの価値観の高いところではしてることがあるので、そこを認識してもらったんですね。
うんうん、
そして家に帰ったら、なんと洗濯もうやってあったっていうね。
へ
え。なってんじゃんみたいな。
実は
そういったことがね、起きたりしますね。
面白いですね。
面白いです、面白いです。
ああ、面白い。じゃまず自分が変わろうってことですね。
そうね、物の見方捉え方ですよね。本当に、うん、もう本当これしかないんですよね。
まあ、そのためのワークとかいろいろありますからね。
そうですね、うん、LINE を受け取っていただいている方は、うん、漏れなくそのワークが受け取れてますので、うん、ぜひそれをやっていただくということですよね。
うん、うん、そうですね。じゃあ次の方いきます。ハッピーさんね。ハッピーさん質問1。
あ、
うん、いいですか。あ、今ハッピーさん喋ってくれてるんですか。じゃあ行きますよ。うん、ハッピーさん。
ハッピーさん、ありがとうございます。
いいなと、行きますよ。いいなと思う方がいて、お、いいじゃないですか。幸せですね。いいなと思う方がいて、仲良く対等に緊張せず話がしたいと思いますが、3年前に私ではダメと言われて、すごくショックで、それショックですよね。気にはしないようにしながらも、対等に接しられなかったり、自分のできないところや恋愛心理やコミュニケーションなども気にかけるようになりました。
はいはいはいはい。
そこからも出会ったり遊びに行ったりお土産をもらったりはあったのですが、関係性としては自分の思うようにはうまくいっていないと思います。ただどうしても仲良くなりたい、話したい自分がいます。この執着からどのように抜けていければ良いか客観的に分かりたいですということです。よろしくお願いします。
はい、分かりました。まず、
はい、
対等じゃないってことは、
うん、
彼を上に見てる感じですか。
なんか見てる感じ。
下に見てる感じ、
はい、
上に見てる感じ。
見てると思います。はい、
うんうんうんうん、そうですね。そこでどうして彼を上に見てしまってるのか、何があるから、何をしてるから、ね、上に見てしまってるのか、
どうして見ているか、うん、なんかうまくこうコミュニケーションを取れてない自分がいるって思ってたりとかします。
あ、ってことは彼はコミュニケーションうまく取れる人っていう感じなんですかね。
いや、彼も言葉は少ないかと思うので理解しづらいので、
うんうんうんうん、
ちょっと質問したりとかは結構するようにしたりとかはしています。
なるほど。彼のどんなところが素敵だなって思ったりします。
なんか自分をなんか自分でいいというふうな感じで伝統してるようなところだったりとか、
あ、
なんか自信があるところだと思います。
あ、なるほどね、なるほどね、うん、そこに惹かれてるっていう感じなんですかね。
はい、
うん、
それと自信は、まあ、なんか交流があったりした時のなんか優しい部分も知ったりしているので、そこかと思います。
なるほどなるほど。どんな時に優しいって感じました？
なんかマッサージをし合うことがあったんですけど。
はいはいはい、
おお、マッサージですね。はい、
なるほどね。マッサージを、してくれた。
はい、
なるほどなるほどね。そういった時に優しさを感じたっていうことですよね。
あ、そうですね、はい。
なので、そういうふうにですね、ちょっと彼の好きな部分っていうもの、惹かれる部分っていうのを何個かちょっとリストアップしていただくんですね。
好きなもの、惹かれるところ、はい。
そうそうそうそうそうそう。どうして私は彼に惹かれてるんだろう。そのマッサージで優しくしてくれたとか、なんか堂々としているとか、
はい、
具体的に堂々としてるときって彼は何をしてるのかっていうところですよね。
うん、
彼を何がしてるときに堂々としてると感じてるのか。
もう普段の歩き方から。
あ、歩き方がね、もうちょっと堂々と。
なんか、まあ、はい、普通の時から、なんか、そうですね、はい。
うんうんうんうんうんうん。そう、歩き方とか、ね、普通の、そう、必ずハッピーさんが感じている彼の魅力的なポイントっていうのは、具体的にちょっと、細かく見ていくと分かってくるんですね。
はい。
そこで、彼がそうあるからハッピーさんにとって必ずねデメリットも困ることもあるんですね。
困ること、
困ること、
うん、なんか自分が出しにくいところで、
そうそうそう、とっつきにくいとかね、なんか言いたいこと言えないとか、
はい、
うん、そこも少しね明らかにしていただいて、
はい、
うん、
惹かれるところと困るところ、
困るところ、そうそうそう、
はい、
そう、うん、そうするとやっぱり自分が出せないわけですよね。
あ、そうです、はい、
うん、自分が出せないからこそ何ができなくなってますかっていうところがまたね深掘るところにもなってきますね。
はい、
うん、
あ、なんか弱音とかが出しにくくなってます。
そうですね、弱音が吐けないですよね、
はい、
うん、弱音が吐けないとなんか自分をもっと抑え込んでしまったりだとか、その弱音っていうのは他の誰かに吐けてたりしますか？
だせ、うん、どうなんか、
うん、
考えてみます。
うんうんうんうん、
あ、でもちょっと父が亡くしてるんですけども、
あ、はいはいはい、
そこのなんかその時なんか消化ちょっとしきれてないなんか喪失感みたいなのを彼で埋めようとしてたりするとこもどっかあるんかなって思ったりとかもしたりとかはして、うん
うん、あ、なるほどね。
でもなんか他の人ではなんかダメな感じなんですよね。
うんうんうん、そのお父さんと彼っていうのはちょっとかぶったりするのかな？
しないんですけど、
な
ん
かそこは全くしない、
はい、うん、体感の優しさみたいなの
が、ああ、なるほどね、体、はい、優しさね、体感の優しさがなんかリンクしてるような感じなんですかね、
はいはい、やってほしかったことをなんかやってもらった時があったなと思って、うん、
そうね、なのでお父さんの喪失感とちょっとねリンクしてるかもしれないんで、そのあたりもね、うん、見ていくといいかもしれないですね。
はい。
そうそう、そう、必ずリンクしてると思いますね。うん。
はい。ありがとうございます。結構
質問していくとね、深いところまで行ってしまうと思いますので。
はい。
そう。またいつでもご相談ください。
はい、またよろしくお願いします。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあもう一個あるんだよね、質問が。あ、大丈夫か。あ、あるね。 できますよ。2つ目、新しく料理の学びに行きました。そこで次のステップで独立講座を進められています。集客などの不安もあり、自分の苦手ばかりが出てきて、投資できるのか、浪費にしてしまうかも、自分自身だとは思いますが、決めきれません。何を基準に高額セミナー、かっこどんな自分になりたいかを決められますか、うん、はい。
はい。もう、これはもうね、本当に、まずは、ハッピーさんですよね。
はい。
ハッピーさんが何を大切にしてるか、もうここが本当に重要。もうね、みんなに言ってるんですけど、ハッピーさん自身が何を大切にして、重要にして、優先してるのかっていう、自分が本当に大切にしてる価値観ですよね。ここを明らかにしていただいて、
うん、はい。
その、セミナーでしたっけ、
はい、
セミナーを受けることが自分にとって、その自分の大切にしているものにどんなふうに役に立つのか、メリットがあるのかっていうところがうまく見つけていけられたら、うん、うまくですね、つなぎ合わすことが、リンキングって言ったりする、リンクさせるっていうことを言うんですけども、そうすることがはっきり明確になってこれば、おそらく受けるといいセミナー、良かったってなると思います。でも、そこにうまくリンクできないと、あれってなったりします。
うん、そうですね。
そうそうそうそう。
大事なもの、はい。
そうそう、そこそこ。ね、意外と、うん、そこがはっきりすると、結構ね、それはっきりしただけで幸福度で上がったりだとか、うん、なんか今まで持ってた執着っていうものを手放すことができたりだとか、あ、次に行こうっていうふうに思えたりだとかしてくるんですよね。うん、本当にこれってもう 99% の人が自分が何を大切にしてるかって知らないで、死んでいってしまうですよね。で、亡くなる間際にもう本当に最近もあったんですけども、もっとこれをしていけばよかったとか、もっとあの人に優しくしておけばよかったっていうふうにね、後悔するんですけど、結局そこも自分が何を大切にしてるかっていう軸になってきます。うん、そこをちょっと、うん、知るようなね、
はい、
LINE の方でもね、ちょっと出してるんですけども、LINE のワークの方でも、はい、うん、そこをビシッと見つけていただくと、
はい、
より素敵な笑顔になると思います。
うん、吉田さんのワーク、LINE でやってるやつとか、メールでやってるやつは確か、めちゃくちゃシンプルにしてあるんですよね、あれ。
めちゃくちゃシンプルにしてあります。
で、まあ、うん、すっごい深いやつとかもいろいろあるんで。
あります。
吉田さんからすごい学んでるんですけど、そのワークとかは。ワークとか、セッションの方法とか、まあ、なんかもっと深くやってもいいかもしれないですね。うん、すごく深く掘れますね。
ほとんどの人ってこの、例えばペットボトルがあったとしたら、
はい、
このラベルの方向しか見ないんですね。ラベルの方向しかから、方向からしか見ないんです。
見ないです。
うん、で、いろいろ見ていくといろんな見方ができるんですね。ポジティブなことだったら必ずポジティブなことしか見ないんです。でも必ずポジティブがこれだけ大きければ、ネガティブ、反対のネガティブも同じだけあります。プラスアルファ、上も、このね、前があったら必ず後ろもあるし、後ろがあったら、前があって、そして上があって、そして下があって、そして横があってっていうふうに、いろんな角度から一つの出来事を見ていくと、そこってもう言っちゃいますけど、実はもう本当に感謝しかないんですよね。姿形がはっきり見えてないだけで、明らかになってくると人生に役に立ってないことなんて一つもないんですよ。それを皆さんに体感してもらいたいんですね。僕もそれを本当に体感して、これはもう本当に伝えていこうと思ったので、今こういう活動させてもらってるんですけども、本当にそれだけ気づくとですね、うん、パワフルに自分の人生が変わっていきますしね、うん、なので、そうね、何の質問していただきましたっけ。
何を聞いて、集客などの不安もあって、自分の苦手ばかりが出てきて、投資できるのか、浪費にしてしまうのか、自分自身だとは思いますけど、決めきれません。何を基準に、どんな自分になりたいかを決められますか。
そう、もうね、やりたいと思ったら、ね、やるのが一番だと思います。
よく分かってなくても、うん、ちょっとなんかやってみたいみたいなのが軽くでもあったらっていうことですか。
そうそうそうそう。で、一回失敗してもいいからやってみるんですよ。
うん、
そこで学ぶことって必ずあるので、うん、そしてその時に選んだことっていうのは、やってもやらなくてもベストなんです。どっちを選んでも本当はベストなんです。うん、そう、どこかで必ずバランスを取ろうとするんで、人間って無意識に。
はい、
うん、そう、だからそこは自分を最後信じられるかどうか、自己信頼っていうところが、うん、出てきます、ね。はい、どこまで自分を信じられるかなので、うん、自分をまるっとまるまるね、信頼、自己信頼するには、今までの過去の自分の体験っていうものを、まあ、ある意味簡単に言うと肯定できるようになれば、うん、何やっても大丈夫、うまくいってもうまくいかなくても大丈夫な自分になれると思うので、うん、そのための、ね、ワークでもあるので、それをやってから、セミナーに出るっていうのもいいかと思いますね。
わかりました。うんうん、はい。
はい、そうそう、ありがとうございます。
何選んでも正解だと思いますよ。
うん
うん、って言われると余計迷うかな。
大体迷うって時点でね、やりたいんじゃないかと僕は。
やりたいのはやってみたいです。はい、
あ、やりましょうじゃん。そうそうそう。
ね、今熊の時期が早いんちゃうかとか。
もうね、いつ始めてもタイミングなんです。そう。そうそうそう。
まあ、それがうまくいくかどうかは、自分次第ですけどね。だからまあ、そうそう、いくようにやっていったらいいと思いますよ。
そうですね。あの時やっていけばよかったって思うよりはね、やってみるっていうのは大事だと思いますね。うん、
はい。ありがとうございます。
本音を大事にしてください。さっきの話ですね。
そうそうそう、本音ですよ。
本音ですよ。いや、本当そうだと思う。じゃあ、ハッピーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。